皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月11日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、大国の崩壊は世界を変えるというお話です。アメリカのですね、大統領選挙の不正事件ですね、まあ、実情影の政府によるクーデター事件でありますけども、アメリカの政府は、憲法で明確に、憲法上明確に、勝者が決まるまで政権移行はやらないと明言しておりますし、で司法当局は本格的に捜査すると言っておりますから、いよいよ水戸黄門で言いますと、スケさん、カクさんが出てまいりまして、まあどうなのかな、バイデン側も立ち回りをするですね、気力もなく、そのままそこにですね、へなへなへなとしゃがみ込む可能性もあるかなと、まあいうような感じですね。まあ正直言って、こういうお家騒動ってやつですよね、これ、跡目相続をめぐる。で、お家騒動っていうのは、まあ、やったことある方はお分かりだと思いますが、もうパターン決まってんですよね、あれ。ですから、一回でもお家騒動を経験した人は、まあ、それは会社だろうが国家だろうがですね、大体見てりゃ展開分かると思うんですよ。だから普通はですね、ものの分かった人は、ああいう乱暴なことやんないですよね。実に粗暴なやり方で、今回の、まあその影の政府によるですね、クーデター騒ぎはね、あれじゃあ、それは無理だろうと、まあ普通は思いますよね。その、お家騒動っていうものを知ってる人から見ればね。で、もともと CIA って結構粗暴なんですよね、あれ。キューバの、まあクーデター事件も失敗しましたでしょ。で、911もですね、あれ、あの時にジュリアーニ、当時のニューヨーク市長がね、今回と同じように、民間人の証人を何十人何百人と集めて、裁判に打って出れば、あれ、911の真相って直ちに明らかになった可能性ありますよね。まあだからこそジュリアーニ氏は今回は二度と同じことさせないぞってんで、あれだけ頑張っておやりになってるのかもしれませんけども、まあとにかく粗暴なんですよね。そのメディアでつく嘘もですね、まあ、911の時もそうでしたよね。あれ BBC でしたっけ、これから7号館ビルが倒れますじゃなくて、もう倒れましたって発表したんですね。まだ倒れてないのにあれのですね、ああいうこと普通にあるんで、ですから、まあ、今回の大統領選挙の不正が特別ですね、粗雑だったかどうかはちょっとわからないかなと。まあ大体この CIA っていうのは、まあこんなもんである可能性ありますよね。だからあとは、なんていうのかね、このメディアに嘘をつかせて、でその嘘で押し切るということなんだけども、やっぱりちょっともう、インターネットだね、インターネット時代が広がると、まあそれは無理だなと。それからお家騒動ってですね、仕掛ける方は結構不意に仕掛けたと思うんですが、あれベテランは必ず分かるんですよね。なんか企んでるなと分かるもんです、あれ。独特の雰囲気でですね、でやっぱりいろいろ手を打っていくってことが多いんですよね。でまあそういう意味で言うと、大体ですね、側近から割れてきますから、あれはもう側近から始まるのがね、お家騒動の特徴でありますから、遠いところから弾飛んでくるってまずないんですよ。うんと近いところから飛んでくるんでね、なかなか大変なんですけども、なんかこれで一つ分かったのは、なんかなんとなく合点がいったのはですね、トランプはなんでこの大統領になった直後から再選がそんなにまあ課題だったのかとかですね、とにかくあらゆるところでトランプはいかに再選するかっていうことに全てをかけていた部分がありますよね。それはネオコンのですね、安全担当補佐官がね、まあ本に書いてるとこでもありますけどもね、とにかく全部再選のことを考えたと。まあ普通にですね、まあ漫画的に考えるとね、 権力力があって再選したいとか、金儲けしたいから再選したいとかあるかもしれないけども、今になってよくわかるのは、トランプ再選っていうのは、その今までの利権や体制を全部終わりにする決定的瞬間だっていうことなんですね。ここに広告の後輩この一戦にありと、アメリカのみにとどまらず世界の後輩この一戦にありっていうのは、今回のアメリカ大統領選挙、すなわちトランプの再選の選挙で、ここで勝たないと世界はまた地獄に落ちると。だからあらゆるこの努力を今回の再選に実は結びつけてた可能性は私大いにあるんじゃないかと思うんですよ。あの人そんなに金に困ってる様子もないし、いやだって昔大損したからもうその分で税金払わないでいいわけでしょ。アメリカそういう税制ですからね。でやっぱりだから誰と組んでこの再選を勝つかって、トランプの戦略は民衆と組むということでしたよね。そうなんですよね。あれ下手に側近でチーム組んで、やったってですね、必ずなんかですね裏切り者が出てくるんですよ。だからやっぱりね、こう善良な民衆と共にやらないと政治は必ず脱線してきますよね、密室でやっちゃうと。それもなんか分かりますよね。それからやっぱりゴルフ場をたくさん使ったっていうのは、お家騒動の特徴はさっきも言ったように身内から始まりますから、身内とか側近から始まるんで、身内側近が一番危ないんだよね。そうするとなんであんなゴルフ場ばかり行くのかよく分かりますよね。やっぱゴルフ場の上って一番安全なとこですから、その盗聴ってのもありますけどもね、まあ、全く盗聴できないと言いませんよ。それはすごい技術がありますからね、宇宙の上からでもね、口の大きいのを見てね盗聴するとかありますがね、まあそれは決定的一番の話ですよね。まあ普通はですね、一番怪しいのが側近なんですよ。側近とか秘書とか事務員が一番怪しいんですよ。全部報告してますから。例えば今どうです、日本の役所の受付とか結構パソナが入ってません？役所なんかは受付から、例えば国会の議員会館とか、あれ電話番はもしかしてパソナじゃないです？それから大阪府なんかも結構パソナが事務員入れてません？あれ、ああいうのが危ないんですよ。官邸だってですね、あれもそこら中スパイだらけですからね。だからまあああいうとこ行くとですね、そこら中スパイだらけだと思っていいと思うんですね。そうするとやっぱり大事な話はそんなところでできないわけで、やっぱりまあトランプのゴルフ場はいろいろおそらく仕掛けもあるんだと思いますけどもね、まあそこで大事な話をすると。だからトランプのこのゴルフ場でやってる話っていうのが多分本当の話ではなかったかと思うんだよね、あれね。で、だからやっぱりこの一戦に勝つと、でいくつものシナリオがあったと思うんですね。で当然当たったシナリオ、それから外れたシナリオもあると思うんですけども、まあ特に民主党側ですよね。民主党側にとってみると、青い波が起きなかったっていうのが最大の失敗ですよね、というか誤算ですよね。これはね、そのお家騒動ではよくあるんですよ。もう自分のところがね、必ず支持者圧勝だと思ってたら圧勝でないことがあるんですよ。何やってんのって言われちゃうことがあるんだ。そうしたらお家騒動大変ですよ。もう振り上げた拳ね、引っ込めらんないしですね。で、いろいろこう、のた打ち回って、まあ場合によっては偽装もしてやるとね、墓穴掘るんですよ。今回完全にそうだと思うな、民主党側は。要するに青い波が起きなかったんで、投票日の真夜中から翌日の朝までに一気に極めて粗雑なあれは偽装をやったんでしょ。なんかどっか出てましたよね、この横軸に時間取ってね、縦軸にその誰に票を入れたのかっていうこの数字がこう並んでるのがあって、どっちに何票入ったかっていうやつですかね。あれ見るとやっぱり夜中から朝にかけてものすごい偽装投票やってんですよ。それ不在者投票、期日前投票とか、あれはあれでしょう、郵便投票ですね。だからトランプが、その投票日の夜中にですね、もう開票やめろと言ったのはそのことだったんですね。ということはやっぱりトランプ見てたって言いますか、その選挙の中に、選挙の管理人の中にたくさんの通報者がいたってことですよね。要するに ね、民主党はいつその選挙に偽装するかわからないから、やっぱその監視する人を大量に送り込んでたんじゃないですかね。で、刻々情報が入ってきてたんじゃないですかね。それからやっぱり私はですね、トランプが戦ってんのは影の政府と軍産ですよね。だから必ず内部でたくさんの人が支援してると思うんですよ。ね、ああいう、まあ、軍もそれから産業界もそうだと思いますが、みんながね、とんでもないやつばっかりでもないんですよ。みんながとんでもないやつばっかりでもなくて、中にやっぱりですね、このとんでもない利権や集団をですね、ひっくり返せと思ってるやつはね、いくらでもいますよ、そんなものはね。で、やっぱそういう人たちはトランプを陰に火に応援してんだと思うんですよ。元 CIA のケビン・シップもそうでしょう。それは軍の中にも、いろんなところに私いると思うんですね。で、それは別にトランプとですね、兄弟分の杯交わしたとかね、そういうような、話じゃないんですよ。そんなもんじゃなくて、要するに何て言いますかね、見てりゃ分かりますから、ああ、トランプ何やってんだろうなと。要するに知ってる人が見ればすぐ分かるわけですよ、トランプのやってることってね。そしてやっぱりですね、協力しようと思うのは普通だと思うんですよね、あれ。そうだ、やっと出てきたかと。ケネディは殺されちゃったと。残念なことにもね、関わらず。しかしまあ、ね、時こう来たりで、トランプがもう一回成就させると。世界平和のためにと。それはやっぱり協力しなきゃいけないと思う人、私はね、あちこちいるんだと思うんですよ。で、そういう人って必ずね、まあ、背を低くしているんだと思うんですよ。追い出されたら意味ないからね、中にいなきゃ意味ないから、私はいるんだと思うんですよ、ちゃんとね。そういう人たちがおそらく今回も動いてんじゃないかと思うんですよ。それから興味深いのはですね、中国系の人たちですよね。アメリカにいる中国人、あるいはもうアメリカ国籍の中国系の人たちですね。この人たちがトランプの選挙を手伝ってんじゃないですか。あれ多分かなりいるんじゃないの。だから大紀元というですね、法輪功のサイトですね。まあ法輪功っていうか、まあ中国民主化を求めるサイト、全面的にトランプ支援してますよね。ああ、そうかと。ここでトランプを支援して、で、トランプと一緒に共産党をひっくり返して、で、民主中国すると。バノンが前やってましたよね。ああ、このことだったのかと。バノンは何走り回ってるのかと思ったら、ああ、このことだったのかと。なんか、わかる気がしますよね。ですから、その、崇高な人事は、全部トランプ固めてたんじゃないですか？だから、そのアメリカのね、連邦政府の財産管理する役所のトップとかね、それから司法長官とかですね、国務長官とかですね。で、このあたりは、要するに、下手なのつけたことすぐ、ね、敵側に寝返っちゃうからね。で、エスパー国防長官すぐクビになりましたよね。あれは何なのかな、軍を抑えきれなくなったのかと思ったけど、そうでもないよね。ミリタリータイムズに出てましたよ。エスパーはイエスマンではなかったと。要するに、まあいろんな意味でこの軍の難しい状況があってですね、まあ一概にね、どっちの味方っていうことも言えないとも思うんですけども、やっぱりいよいよ一番最後の時になって、国防総省のトップとしてトランプの言うとり動かないということだったんでしょうね、あれね。対テロの専門家が今度国防長官代行ですよね。だから人事もですね、なんかそれこそキュービックキューブだっけね、四角いのぐるぐる回せありますよね。あれをこっちに、これをあっちのにと。あれみたいにですね、動かしてって、最後のところに揃えるように、あれやってたんじゃないですかね。ですから、このお家騒動ですね、見抜かれてたんじゃないですか、民主党側は。どうもそんな感じがする。実はその、91年8月のですね、ソ連8月クーデターですね。あれはその、クーデターを仕掛けた側がソ連共産党なんですよ。で、当時実権握ってたのがゴルバチョフ、もう大統領になってましたね。改革派のゴルバチョフ大統領で、このゴルバチョフ大統領を軟禁して、辞任させて実権奪おうとしたのがソ連共産党なんですよ。で、これ後にですね、ゴルバチョフが言ったのかな、知ってたっつうんですよね。共産党が動くこと知ってた。 これもだからですね、わかるわけですよ。あのソ連共産党が動いた核あのクーデターを起こした翌日はですね、ソ連の当時各共和国に自治権を拡大する条約をが決まる日でしたよね。だからそれやったらもうソ連解体になるわけですよ。その前日にあいつら立ち上がるわけですよ。で今回大統領選挙でしょ。大統領選挙でこのまま夜が明けたらトランプが大統領に再選されちゃうと。だからあれですよ、あの昭和20年8月14日の夜から15日の朝にかけてね、決起部隊がですね、昭和天皇の終戦の詔書を録音した録音盤を奪おうとですね、吹上御所なんかにこうやってきた事件がありましたよね、クーデター騒ぎが。あれと同じだったと思うんですよ。このままトランプ勝利で夜が明けたら全部終わりだと。だから夜が明けるまでにですね、投票を偽造すると、トランプ勝利をバイデン勝利にひっくり返すということでやってたんじゃないかと思うんですよね。危機一髪のところでやってて、だからやっぱりギリギリのところでやるんですよ。でやっぱトランプ側は見抜いてたんじゃないでしょうかね。でもしかしですね、まあこれはだからトランプの勝利ということで決まるんだと思いますけども、あの大変なことになったと思いますよ。ソ連8月クーデターはですね、あんなことやったもんだからソ連共産党は本当にモンドルってひっくり返っちゃって、でその後ソ連はいきなり解体でしょ。でこの共和国独立、しかし同時にですねハイパーインフレが始まって、でもう人々は共産主義の時代のんきに暮らしてましたから、のんきに暮らすことができなくなったんですよ。食糧難にも陥り、それから同盟国ありますよね、当時の東欧諸国だとか北朝鮮だとか崩壊しちゃったんですよ。途端の苦しみに見舞われたんですよ。ですから大国が崩壊するとその国内はもとよりその同盟国を中心に全世界にものすごい影響が広がるんですよ。例えば我々がそのインターネットだとか携帯電話を自由に使えるのは冷戦の崩壊によって軍事技術が民間に払い下げられたからですよね。あるいは世界中どこでも行けるようになったのはね、その冷戦の崩壊が起きたからでしょ。グローバリゼーションなんて世界中やコスト競争で商売できるようになったのも冷戦崩壊したからでしょ。その結果として貧富の格差が拡大し、それから地方がどんどん衰退していった。それを元をたどれば冷戦の崩壊が初っ端でしょう。ですから大国の崩壊っていうのは長年にわたって世界を変えるんですね。でそれは過去を遡ってもローマ帝国の崩壊がそうだしね、漢の崩壊もそうだしね、秦の崩壊もそうだしね、それ大変なもんなんですよ。でこれでだから中国共産党も崩壊すればですね、中国からアジアまで全部変わるし、当然ヨーロッパにもいろんな影響が及んできますよね。ですから今回のこのお家騒動事件というのはですね、一つの珍事だとか単に利権屋がこけるとかそんな小さな問題ではなくて、大乱の始まりなんですよね。あれはね、大乱の始まりであって、で全くの混沌かっていうとそんなことはなくて、やっぱりそれは交通とかネットが進展しておりますから、まあちょっとコロナやってる間はなかなか大変ですからね、コロナの間はなかなか本格的に動けませんけども、まあそれもウイルスですからどっかで終わるでしょう。そしてやっぱ今度は本当にこう民衆レベルで手をつないでいかないとどうにもならない時を迎えますね。もうソ連崩壊した時はその後ね、その新自由主義でやるという大きなその方向性決まってたわけよ。で今回は新自由主義は終わりになるんだから、もうこの後はまあ全く何もないか、あるいはその持続可能性の高い社会に向けてスロー経済でいくか、どっちかしかないわけですよ。ねえ、昔みたいなハイパワーのものはもうできませんから、まあせいぜいスロー経済ですよね。スロー経済こそ本当の中身が整う経済で、私が昔から言ってるですね、グレートコラボレーションの世界なんですね。他にもこれ出口はないんじゃないかなと思うんですね。トランプはだから2期目でどうやるのかなとか思ってたんですけども、やっぱり広告の後輩この一戦にありで、この大統領選挙がその決戦だったっていうことだったんじゃないかと思うんですね。で案の定やっぱりその整理される側が飛び出しちゃったんですよ。お家騒動は気をつけなきゃいけませんね。やたらにですね、その反乱軍側についてですね行くとですね、後で返り討ちにありますからね。トランプって特にあの執念深い人でしょう。まあトランプ個人ってことはなくてもですね、いよいよ化けの皮剥がされちゃって、 トランプの息子ですね、すべての事実を機密公開しろと言ってますよね。多分そうなりますよね。ソ連がそうだったですからね、 100% にならなかったですけどね。まあなんか私はそんな感じがしますね。ですからこれはいよいよそういうことが始まったなと、すべての始まりであると。大国の崩壊によって世界が変わる、その速度もあまりムキムキだし、ですからこれから先はですね、本当に心して、行かないといけない時だな、まあ、今しみじみと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大国の崩壊は世界を変えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。